御言葉を味わっていきます。その神の方の聖書第1が拭っていました旧約聖書サムエル記第1の3章10節から19節を読みます。2017番483ページです。サムエル記第1、3章10節から、主が来てそばに立ち、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと言った。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。その日私はエリの家について、私が語ったことをすべてを初めから終わりまでエリに実行する。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら思いとどまらせなかったトガのためだ。だから私はエリの家について誓う。エリの家のトガは生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に許されることはない。サムエルは朝まで寝て、それから主の家の扉を開けた。サムエルはこの黙示のことをエリに知らせるのを恐れた。エリはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおりますと言った。エリは言った。主がお前に語られた言葉は何だったのか、私に隠さないでくれ。もし主がお前に語られた言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。サムエルはすべてのことをエリに知らせて何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御目にかなうことをなさるように。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。聞く者は両耳が鳴ると題をつけました。この箇所から今日は短く味わっていきたいと思っています。10節からの箇所、この10節のですね、サムエルが言った言葉、お話しください、しもべは聞いております。この言葉が特に知られており、私たちが主の言葉を真剣に、そして謙遜に聞くものである、そうあるべきだと教えられる箇所であります。この時まだ少年だったサムエルは、自分が仕えていた祭司のエリ、彼の助言を受けて眠りについた時、三度サムエルの名を呼んでいるのが、これエリではなくて主ご自身だと教えられて、四度目に自分の名を呼ばれた時、お話しください、しもべは聞いておりますと声を上げて主の言葉を待ったんです。この主に全面的に信頼をして、主の言葉を真剣に素直に聞こうとするサムエルの姿に私たちは教えられます。そして私たちもそのようにして主の言葉を聞くものでいたいと、そう思うのです。今日はそんなサムエルが初めて主の言葉を直接に聞いた真夜中のこの出来事の中から、11節、15節、18節の言葉から特によく学び味わいたいと願っています。もう一度11節を読みます。3章11節、主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。ここに興味深い表現があります。両耳が鳴る、この言葉です。その意味は、耳鳴りがして体が痛むということではありません。その意味は、わななくとか沈むということです。そしてなんと、両耳が鳴るというこの言葉には、唇も震えるという意味さえもあります。耳だけでなく唇さえも震えるほどに恐れてしまうという意味の表現なのです。 聞いた人は主が語られるその内容に恐れ笑わない、倒れてしまうほどだというのです。しかもそこには誰でもそれを聞く者はとありますから、誰一人漏れることなく、あるいは聞いても耐えられるような人は一人もなく、すべての人が主の言葉によっておのおの恐れてしまうというのです。そして続く十二節から、祭司エリ、そのエリの家に対する、主の厳しい裁きの言葉が続けられます。その言葉の通りに、主の前にこれまで主に捧げるべき生贄の肉をですね、主に捧げる前に奪い取っていたエリの二人の息子、ホフニとピネハスというこの二人は、4章11節、戦場の場において死んでしまいます。そして同じ4章18節では、二人の息子が死んでしまったこと、またこの二人の息子が中心となって戦争にですね、勝つためにと、その旋盤にと戦場の場へとこう持ち出していった神の契約の箱が戦っている相手ペリシテ人に奪われてしまったと聞くと、祭司エリもその悲しみと絶望の中死んでいきます。これがエリとエリの上に下される主の裁きの結果の一つであります。しかし神を、主の全能の力を自分たちの思い通りにしたい、このペリシテとの戦いに勝ちたいと戦場に契約の箱を持ち出して主の力を用いようとした罪は、この二人だけでなくイスラエル全体の責任です。奪われてしまったのはホフニとピネハスだけの責任ではなく、イスラエルの長老たちをはじめとしてイスラエル全体の罪なのです。ですから先に言いました3章11節の語られました誰でもというのは、ここでホフニ、ピネハスだけではなく、主の裁きの言葉はイスラエルのすべてに及ぶのだということがわかります。主の裁き、恐ろしい内容は各々が聞き、イスラエルすべての人に及ぶのだということを私たちは覚えておかなければ。さて、今日学びたいことの一つに、お話しください、しもべは聞いておりますと答えて主の言葉を聞く、覚める、私たちがその内容に恐れてしまったとき、私たちはその次にどうしたらよいでしょうか。13節から14節でエリの家についての主からの厳しい裁きがあることを聞かされたサムエルでした。知らない人のことではないのです。どこか遠くにいるかもしれない、自分とあまり関係ない人のことではなく、サムエルが直接仕えているエリとエリの家に関する内容でした。この時、神殿でエリに仕えていたのは少年サムエルとよく表現されますが、サムエルが多分12歳頃の少年であった時と言われる。お母さんからも離れて一人で神殿の奉仕をしていたサムエルです。仕えていた祭司エリはサムエルにとっては父のような親しく頼りとしていた人のはずです。そのエリに対する主の厳しい裁きの言葉を少年サムエルは聞いたのです。初めて特別に主から直接聞いた言葉がエリに対する裁き、それを受け入れたサムエルにとってそれは恐れて戸惑うことでしょう。ですから15節にあります、主から聞いた言葉を エリに知らせるのを恐れですね。こんなことを伝えたらエリは悲しむ、そう考えるのは普通のことです。しかしエリも祭司です。主が語られた言葉があるなら、それがどのような内容であっても自分はそれを聞かなければならない、知らなければならないのだと理解をしています。ですからサムエルに隠さないように告げるのです。そしてサムエルも18節で何も隠さないでエリに告げます。どうでしょう、私たちは自分が願ってはいないことを、もっと言えば聞きたくもないような、そんな厳しい言葉を祈りの答えとして主から受け取ってしまったときはどうしましょうか。まずちゃんと聞き漏らすことなく聞くことができるでしょうか。そしてサムエルはこのとき聞いてエリに告げなければなりませんでした。それはエリに隠さないで伝えなさいと促されたからではなく、主がサムエルを通してエリに告げることを望まれたからです。しもべは聞きますとの言葉は、聞いて従います、聞いて行いますということまで含まれている、その言葉です。主から聞きます、聞いた言葉、それを隠さず漏らさず告げることがこの時のサムエルの使命です。最初に主が語られた言葉、エリに対する厳しい言葉を恐れながらもしっかりと告げたので、19節にはこうあります。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。サムエルがこの後も主から聞いた言葉を隠したり引いたり付け加えたりすることなく民に告げたので、そのサムエルが語る言葉は全て実現していったと、そう19節は示しています。繰り返します。お話しください、しもべは聞いております、聞いております、聞いて従いますという意味です。それも主に心から仕えて主のために行動するしもべとして聞いておりますというのです。そのように告白して聞いたのならば、私たちはそれがどのような内容であってもそれに従うべきです。従えるでしょうか。主の言葉の通りに私は行動できるでしょうか。祈ったとき、願ったとき、いやそれは自分の思いとは違う、願いとは違うんです、主よその言葉は聞きたくはありませんでしたと聞かなかったことにはできないんです。主の言葉を待つ、主の言葉を聞くということは、繰り返しますが聞いて従うことまでを示します。主は私たちに良いことをしてくださるからです。父なる神はご自身と一体である御子を私たちを救うために、その罪を許すために惜しむことなく御子を捧げ死にまで渡された方です。その方が、私たちに良いことをされる方が語る言葉を私たちは聞くのです。その聞いた言葉が、初めは私たちにとってはおののき震えるような言葉であったとしても、あなたを私は愛する主の言葉なのです。ですからどんな内容であってもあなたは聞くことができる、聞くことができるのです。そんな私たちを愛してくださっている主の言葉を、私たちは今ちゃんと聞いているでしょうか。どのように聞いているでしょう。 最後の言葉にします。今日は主の言葉を聞く、その聞く覚悟ということを今日のサムエルのこの言葉から覚えておきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。全能の父なる神様、サムエルは主の言葉を聞いて従いました。最初の時からずっとサムエルは主の言葉を聞き続けて従い通したのです。私たちも祈りに対する主の答えを聞く覚悟を持って祈りたいと思います。また聖書の御言葉を読んで、そして主の声として聞きたいと思います。主を信じる私たち一人一人は、それぞれがふさわしいものへと整えられていくことを信じます。私たちの内側にある小さな信仰を主は見てくださり、整え成長させてくださいます。そして聞くことができるもの、主のしもべとして、主の勇士として私たちを使わせてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、今週の一日一日も夕に朝にあなたの言葉を聞き、あなたの言葉に従えるものとなりますように。それでもなお弱い私たちですから、互いに祈り合い、使い合いながらこの一週間歩むことができますようにとお願いをいたします。このお祈り、私たちの救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく一緒にお祈りしていきましょう。